時刻は3時9分になりました。舞鶴市の西市民プラザにあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお送りしておりますナナコチャタラジオ。ここからのお時間は私ゆっかのありのままの飾らない自分と向き合うネイキッドのコーナーです。金曜日の今日は脱ベッキーの呪縛。ベッキーというのは〇〇するべきという思い込みの造語です。私たちは無意識のうちにこの〇〇するべきに縛られて身動きが取りづらくなってしまっていることがあるかもしれません。例えばいつも笑顔でいるべき。笑顔はとても大切だと思うんです。ムスッとしている人よりはニコッとしている人の方が一緒にいて気持ちいいですしね。でもその笑顔は本物なの？というところが私は重要だと思うんです。本当は泣きたいのに、本当は怒りたいのに、本当は全然楽しくないのに、いつも笑顔でいるべきに縛られて笑顔を作ったことはないですか？心で思うこと、口に出すこと、行動に表すこと、この3つが一致していると本物です。本当は泣きたいのに無理やり笑って大丈夫ですなんて言っちゃうと、この3つが一致していないことになるんですよね。そういうことを続けていると、本当の私はどう感じているのか、どうしたいと思っているのかがわからなくなってきてしまいます。でも本当のことって言いづらいですよね。こんなこと言ったら嫌われるんじゃないかって思ったり、相手を傷つけてしまうんじゃないかって思ったり。ベッキーの呪縛から抜け出すには勇気がいるかもしれません。でも一歩踏み出した向こう側に本当の自分がいるとしたら、出会ってみたくないですか？思い込みや常識、他人の目を気にして抑圧されてしまった本音をまずは感じてみる。そして心で思っていることを口に出すこと、行動に移すことを許してみる。そんな小さな積み重ねで本来の自分を取り戻すことができたら、そこには自分らしく自由で幸せな世界があるのではないかなと思います。このコーナーは皆さんの中にある〇〇するべきという思い込みに気づき、自分の本音を感じてもっと楽に生きていけるようなきっかけになれたらいいなと思っています。なかなか人には言えない本音を吐き出す練習の場として、このコーナーを使ってくださいね。皆さんからの〇〇するべきという思い込みやメッセージをお待ちしています。さあ、そういうことでですね、本日のゲストをご紹介します。ニコットスマイル代表、玉木葵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ニコットスマイルなんですけども、はい、一体どういう団体なんでしょうか？
はい、日々の暮らしにニコッと笑顔ということで、綾部市在住の専門職を持った素敵な方々をお呼びして、月に一度第3水曜日に、まあ、主に私の家なんですけれども、勉強会をしています。まあ、今までに勉強会をたくさんしているんですけれども、まあ、人気なのが味噌作り。
ああ、味噌作り、
はい、
行った私も、
はい、来ていただきました。そしておかゆパン作り、そしてメンタルの面ではコーチングや数秘、あと山登りをしたりヨガをしたり、そして文化の面では陶芸教室や着物の着付け、
うん、
まあ、浴衣ですね、浴衣の着付け教室をしたり、あと茶道教室ですね、
うん、
お茶を習ったり、あとついおとつい終わったところなんですけれども、器のお直しということで、漆を使った本格的な器のお直しもしました。
あ、本当に幅広い内容で毎月いろいろ学ばれてるわけなんですが、
はい、
リスナーの皆さん、ちょっとね、可愛い声が聞こえましたよね。実は本日葵さん、マナ娘のつぐみちゃんを連れてきてくださってます。こんにちは。
つぐみちゃんです。こんにちは、7ヶ月です。って私が言ってどんなにするって感じですけども、はい、ちょっと授乳中でして、すいません、すぐすと。
ね、FM マイズル初めてじゃないですかね、こんな小さなお客様は。今日はつぐつぐちゃんと一緒にお届けをしていきたいなと思います。
はい、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。じゃ、今日はね、脱ベッキーということで、はい、葵さんにとっての脱ベッキーってどういうことがありましたか？
今日ここに来るときに、車の中で私の中の脱ベッキーってなんだろうっていうふうに考えてたんですけれども、一番に思いついたのが脱肉魚ということで、
うん、
まあ、私はベジタリアンなんですね、うんうん、でベジタリアンでもいろんな種類の名前のつくベジタリアンの方がいらっしゃると思うんですけれども、私はオリエンタルベジタリアンといいまして、まあ、ゴクンと言われるネギ、玉ねぎ、ニンニク、ラッキョウなどネギ系のものを食べない、そういったベジタリアンなんです。でもちろん肉とか魚も食べないんですけれども、はい、まあまあ、それ完全に始めてからもう 3,4 年経つんですが、うん、まあ、それまでは普通に食べてました。でこの脱ベッキー、まあその、まあ、4,5 年 5,6 年前かな、私がこのコーチングを始める、コーチングというちょっとメンタル の, 勉強をし始めぐ ら, いぐらいの時に、私の周りでそのベジタリアンと呼ばれる人がお魚、まあ、肉とか魚を食べていないという方がポツポツと現れ出したんですね。でその時にえってびっくりしたんですよ。肉魚を食べなくても生きていけるんだと、
うん、
でしかも朗らかにとても明るく元気で生きていらっしゃる方がいると、
うん、
でそこでもう初めてもうすごくびっくりしたんですね、
うん、
肉魚を私は食べるべきだ、食べないと大きくなれないっていう風に、そうやって小さい時からやっぱり育ってきているんで、うんうん、食べるべき、食べないといけないとずっと思い込んでいたんですよ、
うん、
でも周りには食べなくても元気で生きている人がいる、
うん、
でその衝撃が結構すごくてですね、それと同時に羨ましさと、私にはちょっとできないっていう、私はちょっとできないっていうなんかこう思いもあったんですけれども、でもちょっとやっぱり羨ましいっていうところがすごく、そういった思いがどんどん出てきてて、ちょっと私もやってみようかなと思ってやってみたところ、案外すんなりとすっとなんかできて、そして肉とか魚を食べないことがもう今では当たり前になったんですけれども、とても気持ちがいいんですよね、精神的に。まあ、それは私が求めていたものであり、本来の本当のこの心の奥の奥の本来の私の部分が本当に目覚めた瞬間というんでしょうか、うん、なんか食べなくてとても気持ちがいい、てか食べない方が気持ちがいいというところに気づいて、もう今4年経つんですけれども、もうすがすがしく毎日過ごさせてもらっています。そしてやっぱり食べないことで気づきがとっても多いんですね。
気づき、
はい、自分の心のモヤモヤする気づきであるとか、
うん、
もういろいろなものの本質といいますか、なんかそういったところをなんかこう気づく、察知する能力といいますか、
うん、
自分の五感がもうすごくこう敏感に働くのが分かるんですよ。でそういう情報をキャッチするのがもうすごく早く的確になってきています。
すごい、
とても分かりにくいですけれどもすいません曖昧で、はい、
いやー、葵さんにとっての脱ベキはこの肉魚を食べるべきを、はい、まあ、やめましょうということだったんですね。
そうなんですよ。
はー、どうですかリスナーの皆さん、お肉魚大好きですよねなかなかこれ真似するの難しいと思うんですが、やっぱりその葵さんも最初はね、もうお肉も野菜も、
はい、
お肉も魚も普通に食べて育って来られて、はい、である日そういう方がいるということに気づいて衝撃を受けたと。
衝撃を受けました。
で私には無理と思いつつ、うん、なんか心の声で惹かれるものがあって、うん、
はい、
で実際にやってみると意外とすんなりと。
そうです。
もうそのじゃあ今日からやめますということで、はい、買うのをやめたんですか。
まあぼちぼちなんですけれどもね、うんうん、まあ徐々に徐々になんですけれども、まあある時にもうやっぱり自分の中で徐々に徐々にはやめよう、もうきっぱりと決めようって。
あ、もう禁煙みたいな感じですかね
そうですね自分の中で覚悟が定まった時が、うん、それまでが長かったですね。でその時期がすごい結構しんどかったですね。やっぱりこのフラフラフラフラ、ちょっと食べたり、あ、だしが入ってるわとか、なんかそういったところで、あ、食べてしもたとか、なんかそういったところがしんどかったですね。
そ魚そのものじゃなくて、そのいりこだしとかもダメなんですね。
カ
ツオだしとか、
そう言ったらもうドレッシングの裏とかおせんべいの裏とかもう見たらもうかつお節、もう私裏めまくってますよスーパーとか行ったら。
あ、じゃあそう、そのものじゃなくて、はい、もうそのエキスが使われたものを一切立っていらっしゃると。
はい、
はー、はい、 すごい。
だからもう本当にもうスーパー行ったらも私も裏ばっかりも。もう見まくってますからね。
じゃあやたら裏見てる人がいたら葵さんってことですね。
そうです、坊主の坊主頭の裏を見まくっている人がいたら、
そうそう、リスナーの皆さん、あの玉木葵さんなんですが、女性なんですけれどもね、あの坊主頭でいらっしゃるんですよ、
はい、
これもあのご自身が心地よさを追求してのことなんですよね、
はい、そうなんです。まあこれを26歳の時に、まあ実際今は41歳なんですけれども、26歳の時に初めて、まあ、あの人間関係もいろいろあった時にもう苦しくて苦しくて何か変えたいなと思って、うん、変えらもうすぐに変えられるっていうのが髪型やったんですよね。
そこ行っちゃうってすごくないですか。
もうでも髪型しか変えられなくって、もう坊主にしちゃえと思って、まあ、美容院で坊主にしてもらったんですね、うんうん、まあ、そこからの今までなんですけれども、結構坊主歴は長くって、でもただの坊主ではなくておしゃれ坊主だったんです。
あ、おしゃれ坊主、
はい、あのサッカー選手のベッカムって言いましたよね。
はいはいはいはい、
あれでベッカムヘア言ってこうちょっと
流行りましたね、
ツンツンっていうの、うん、あれベッカムより先にしてたんです私。金髪で
金髪でしかも、
はい、しかも金髪で、
へー面白い、
そうなんですよ。でそれもね、やっぱりこう金髪にするとここから黒いのが出てきますよね。
あ、伸びるとね、
伸びるとね、
はいはい、
でそれでしょっちゅうもう美容院に通い、もうなんやかんやでこの間でもあの自分で、まあ、今バリカンで剃ってるんですけれども、バリカンでバリカンに行く前にこの十何年間一体いくらお金かかってんやろってこの私の頭、
うん、
坊主なのにいくらなんやろって考えた時に計算してみました、ざっと。
あ、計算したんですか。
まあ、150万以上はかかってました。まあそれで、まあ、これはもう私はもうおしゃれの頭はもういいと、
うん、
で自分の中のその美容院通う時にもいつもモヤモヤモヤモヤしてたんですよ、
うん、
何がモヤモヤしているのかは全然分からなくって、でもある時にやっぱりこの美容院に通うっていう、この美容院でしてもらうじゃなくて自分でやりたいのかなと、
へ、
で自分の好きな時に自分でガッと刈るということをね、やっぱりこう本当はやりたい、でもその勇気がないと、
うん、
でもやっちゃえっていうことでやってみたら、そのモヤモヤもすっきーっとも霧が本当にもうパカーンと晴れて、もうお日様がパカーンと降ってきてもうこれやったんやなみたいな、
はあ、それ偉い自分で、
はい、それ偉い自分で、
は
あ、それもまた6ミリの設定からどんどん短くなっていって、今やもう3ミリに、
あら野球少年のような、
そうなんですよ。
皆さん面白いでしょ、葵さん。ちょっと CM を一回挟んで、
はい、
お話の続きをお伺いしますね。
はい、
ななこチャットラジオ、本日はゲストにニコットスマイル代表玉木葵さんとまな娘のつぐみちゃんをお迎えしています。
はい、
はい、さっきね、ま、葵さんの髪の毛の話が出たんですけれども、
はい
はい、ね、すっきり
すっきりです。もう坊主頭にして本当にもうパカーンと、もう自分の心が本当に晴れやかになりましたね。モヤモヤが晴れて、
うん、
でも坊主だけではないんですけれども、そうやって自分のモヤモヤと向き合うっていうことは本当に大事なことで、モヤモヤと向き合うとすごくやっぱりあのステップアップの前触れなので、
うん、
とてもラッキーなんですよね。モヤモヤが来るとラッキー、
あー、
はい、
でも今モヤモヤしている方って、はい、なかなかこれってラッキーって気づかないですよね。なんかモヤモヤして辛くて、うん、辛くてみたいな、どうしたらいいのかわからないみたいな、
そうですね、
それはラッキーなんですね。
ラッキーなんですよ、実は。
変化の前触れということ。
変化の前触れ、
うんうん、
でもそのモヤモヤと向き合ってほしいんですよね。欲しいというか、向き合う時期が多分来るとは思うんですけれども、本当の意味で自分と真摯に向き合った時にやっぱりギフトとしてやってくるのが、
うん、
自分解放なんですよね、やっぱ自由、
うん、
はい、もちろん私もあのいろんなモヤモヤがあって、それは濃い霧であったりとか、うん、まあ、ただ単に坊主頭にしたいっていう、そういう薄めの、 あの霧であったりとか、まあ、いろんな種類の霧があるんですけれども、一つ一つやっぱり向き合う、どんな霧であっても向き合って、本当にあの、まあ、そうやって完了させていくというか、卒業していくというか、そうしていくとどんどん人文が 自分の心がシンプルになっていって、本当に自分が求めているものって何なんだろうということがよりよく分かってくるんですよね、そしてその自分の心をキャッチしやすくなる、それは私が菜食であるということにもつながっていると思います。
なるほど、
はい。
まあ、葵さんにとってはたまたまそのね、モヤモヤを晴らす一つの手段として髪の毛を坊主にするということだったんですが、それはそれ人それぞれですよね。
それぞれです、
でその自分の中のモヤモヤにまず気づいたのであれば、モヤモヤしてるどうしようどうしようって落ち込むんじゃなくって、それは変化の前触れだ、チャンスだというふうにまず気づくこと、そしてそのモヤモヤをなかったことにしてしまうんではなくって、きちんと向き合うことが大切ということですね。
はい、そうです。モヤモヤを無視しない、もうずっとモヤモヤはついてきますから。はい、
わかる、そうそうそう、モヤモヤをね、なかったことにして見ないふりをして、蓋をして、よしなくなった、で、ね、表面上ではなくなったように見えても、消えるわけじゃなくって心の奥底に溜まっていくんですよね。
そうなんですよ、そしてあらゆる場面でそのちょこちょこ出てくるんですよね。
出てくる出てくる、もうなんか全てのことに対して、なんか自己肯定感が低くなってしまって、どうせ私なんてとか、どうせ俺なんてとか、ね、そういう思考につながっていっちゃうんですよね。
そうですね、まあ、でもね、そういう風になってしまった時にはもう仕方がないんで、もうどんどんなってほしいですね。私はもうどっぷりと使っちゃったらいいと思うんですよ、はい、そしてどっぷり使ってもう本当にもうどん底に行ったらもう上がるしかないから、その時はもう向きざるを得なくなる。
そうですよね、
だからもう私はもうモヤモヤしたらモヤモヤにもう浸りまくってほしいなと、必ず霧が晴れるときは来ますから。
そうですね、そのモヤモヤがね、まあ、人それぞれあるとは思うんですが、もちろん私の中にもそういうモヤモヤしていた時期がありまして、で、さっきね、葵さんがおっしゃったようにどん底まで行ったんですよね、で、その時の、ギフトがこの脱ベッキーだったんですよ、で、私の中に丸々するべきっていう思い込みがめっちゃあるやんみたいな、で、そこに気がついて、で、それも教えてくれたのが息子なんですけれども、でちょうどね、いやいやの2歳でね、あれやだこれやだ、ね、でやっぱ親からしたら丸々するべき、まあ、こう例えばね、静かな場所に行ったら騒がずにおとなしく聞くべきとか、子供にそんなこと言ったって無理じゃないですか。
そうですね、
で子供は毎日 100%、超絶自分軸で生きてるんですよね、
今ですもんね。
そうそうそう、でも彼らは本音しか言いませんので、で毎日本音を言ってきて、で私こんなに我慢してるのになんであんたばっかりそんな本音言ってくるみたいなんで、なんかすごいいろいろと、まあ、もやもやしていて、いろいろ気づきがあって、あ、羨ましいんだ2歳がと思って私も本当は嫌って言いたいんだみたいな、
言いたかった、
でそこに気づいて、脱ベッキーっていう言葉がふっと降りてきて、でそれをまあつらつらっとフェイスブックに上げて、で別に誰に見てほしいわけでもなくって、自分の備忘録として、アップしてってね、葵さんもいつもコメントいただいたりしてくださってたんですけど、それがまさかラジオ番組になっちゃって ね
すごいですよね、すごいギフトですよね
すごいギフトですよね。
ですよ、
だからね、今このラジオを聞いて、なんかモヤモヤしてるけどそのモヤモヤの原因がわからないっていうリスナーの方がねいらっしゃったら、ぜひ落ちてほしいと思います。
そうそう落ちてくださいもう霧の中に入り込んでくださいもう安心して、大丈夫だから。
そうそう、もうね、かすり傷ぐらいだったらね、もう骨折してくださいね。
はいはい、もう本当に死にはしませんギフトが待ってます。
そうですね、そのもやもやをね抜けた先にはきっとクリアな世界が、あるんじゃないかなと。
そうです、
そしたら思いもよらないギフトがね、例えば私だったらこういうラジオ番組のレギュラーとかね、やりたくてやってるわけじゃないんですよ、これも向こうからやってきたんですよ。
そ
うなん
です
か？私がね、そのずっと今までラジオやりたいと思って放送部に入ってましたとか、そういうんじゃないんですよ、全然
放送部じゃなかったんですね
全然違いますよ。
もうめちゃめちゃ声もいいしもうぴったりやと思ってたんですけど、
全然ですよ、まさか私がこんな仕事をすることになろうなんてっていうのはもう全くの予想外なんですけれども、
ですか、
やっぱりそのモヤモヤと向き合った結果、まあ、こういう思いもよらないギフトが待っている、 ということを実感しています、
ね、そして私もここに座って ねゲストに呼んでいただけてるというギフトもそうですありがとうございます
ありがとうございます。いやいやね、うん、葵さんにはね、あのさっきニコットスマイルという活動、はい、綾部でね毎月水曜日にしている活動があるということで、私も行けるときは参加していて、
はい、
あの綾部に住んでる方がまあ中心ではあるんですが、はい、福知山とか舞鶴とかからも、はい、いろんな方がね参加していらっしゃって、
はい、いろんな方が参加ね本当してくださっていてありがたいんですけれども、うん、あの講師の先生方は綾部の方に限らせていただいてるんですよ。
先生はもう綾部の方、
そうなんです、綾部在住の方ということで、綾部って本当にあのたくさんのいろんなあの面白い方が濃い方がいらっしゃってて、やっぱそういう方々と、まあ、つながってて、私だけはつながっていても仕方がないと言いますか、それをもっといろんな方に、うん、あのつながってほしい。今 Facebook であるとか、うん、いろいろなあの手段がありますので、まあ、そういったことを通じてつながり出すと、やっぱりこう自分の視野が広がる、
うん、
そして友達もつながっていきますし、うん、であのやっぱり勉強することで知識も増えますよね。知らないことが知れる、
うんうんうん、
でそうやって心がやっぱり豊かになると、やっぱどういうことが起きるかと言いますと、やっぱ自分自身が豊かになると、やっぱそれが身近な人、子供であったりとか家族に、
うん、
そのこの豊かさがやっぱり反映されるっていう、
うん、
なんかそういった効果もありますし、うん、そういった経験ありませんか？
うん、あります、
ね、
っていうか私今日ね、その7ヶ月の赤ちゃんを連れて生放送に挑もうと思う、
はい、
葵さんがまずすごいと思う、はい、
そうですか。
だって普通ね、そんなちっちゃい子連れて外に行くべきではないみたいな、
はい、
そういうベッキーの方ももしかしたらいるかもしれないじゃないですか、うんうん、
はい、
その中でね、
はい、
もうこうして赤ちゃん連れて、ね、え、綾部から来ていただくと、
はい、
もう素晴らしいと思います。
ありがとうございます、うん、もう一心同体で、
ね、
そうですね、なんかいろんなねベッキーがあると思いますけれどもね、やっぱり自分自身で本当にこの、あ、このベッキー持ってるわって、もうそれを意識するだけでいいんじゃないかなって、
うんうんうん、気づくことがね、
そうそう、
大事ですよね、
うん、
大事ですね。今日ね、葵さんには CD を持ってきてもらってるんですよね。
はい、
はい、
私の大好きな CD なんですけれども、海老原芳恵さんっていう方で、あのこの方の CD、友達にいただいたんですけれども、このつぐみちゃんがお腹の中にいる時にずっと聞いていた CD です。とてもいいので皆さんにも聞いていただきたいなと思いました。
はい、じゃあタイトルお願いします。
はい、今です。
ななこチャットラジオ、本日はゲストにニコットスマイル代表玉木葵さんをお迎えしています。葵さん、
はい、
今後ですけども、どういった生き方を目指していきますか？
はい、生き方というと、まあ、私はあの頭もシンプルに、そして心も、ね、どんどんシンプルになってきています。そしてなるにつれて、女性ということにとてもなんかこう目覚めてきたんですよね。それでもう今3人目あの産んだんですけれども、まだまだ産み続けたいと思います。今41歳なんですけれども、まあ、50歳ぐらいまでにはあと3人。
え、3人、
まあ、人数はあの制限しないというふうに言ってたんですけれども、まあ、一応制限してあと3人は行きたいなと思っております。
なるほど、
はい、家族仲良く、そしてあの、まあ、いつも笑顔で、やっぱりこう周りの方と強調し合っていきたいなと思っております。
はい、今日は楽しいお話をたくさんありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはニコットスマイル代表玉木葵さんと愛娘のつぐみちゃんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
もう一曲リクエストがあるんですね。
はい、じゃあ同じく海老原芳恵さんでアンダーザレインボー。